代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は美山市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週は宗像を歩きます。宗像には世界遺産神宿る島、宗像沖ノ島と関連遺産群という貴重な遺産があります。現在この世界遺産に関しては調査研究成果五感連携展覧会として宗像祈り暮らし交わり展が開かれています。五感というのは宗像大社神宝館、九州国立博物館、海の道宗像館、福津市歴史資料館、九州歴史資料館といったところです。このうち今夜は九州国立博物館で開かれている宗像怪人の刀展にスポットを当てます。宗像の君がどんな刀を使っていたのか興味があるところです。お話を九州国立博物館展示課研究員小島敦さんに伺っていきます。まず刀と剣との違いから聞いていきます。
刀と剣というのは今の我々の考古学では明確に基準があって分かれています。で、刀というのは片刃の、刃というかですね、はい、ものですね。でイメージしやすいのは日本刀ですね、
はい、
それこそ今流行りの鬼滅の刃とかで、使ってるのが片刃の、刀になります。で、剣というのは両刃のものですね、
はい、
いわゆる刀の背の部分にも刃がついている、両方に、刃がついているもので、時代的に言うと剣の方が先に出現して、
はい、
後の時代に刀に変わっていくという変遷をたどります。
はいはい、そういう刀の話をですね、伺っていきますけれども、宗像怪人の刀ということで、どういう刀を使っていたのかという調査をなさったということですけれども、調査をなさったのはどこの遺跡になるんでしょうか。
今回、起点となったのは世界遺産にもなっている沖ノ島からに奉納されている、刀類ですね、剣も混じってますけども、この沖ノ島の刀や剣というものを正しく把握するためには、沖ノ島宰相になった宗像の君という一族の持っていた刀や剣というものに注目しなければならない。そういうわけで、宗像地域から出土しています、古墳、具体的には、宗像市福津市の、市域で出土している資料に注目しました。
はい、具体的に言うとどこの古墳になるんでしょうか。
今回特に取り扱ったのは、はい、宗像の君の古墳でも初期の前方後円墳である勝浦峰の旗古墳、これは福津市の古墳ですね、
はい、
でもう一つが新原の山古墳群の、すぐ谷を挟んで隣にありました野山正蔵の古墳という、古墳、主にこの2つの古墳から出土した資料を取り上げました。
はい、でそれでまず最初に勝浦峰の旗古墳の、古墳自体は何世紀頃の古墳なんですか。
両方とも5世紀の古墳ですね。で野山正蔵の古墳の方が5世紀の前半、勝浦峰の旗古墳の方が、5世紀の後半になります。
ああそうです。
ともに5世紀の古墳ですね。
はいはい、これは前方後円墳になるんですか。
そうですね、犬山正蔵の古墳の方は大型の円墳、だいたい直径が30メーターぐらいの大型の円墳になります。で、ね、勝浦峰の旗古墳の方が、前方後円墳で、だいたい100メーターぐらいの前方後円墳ですね。
ああ、そうですか。この頃の刀っていうのはその前方後円墳からも出てくるし円墳からも出てくるんですか。
そうですね、両方、出てきます。
でそれで、この勝浦峰の旗古墳ですけども、まあ、具体的に、どういう刀かというのをちょっと伺っていきたいんですが、まず部分的に束の部分から伺っていきますけど、
はい、
これはどういうふうになってたんでしょうか。
まず束というのがちょっと専門用語なんですけども、はい、いわゆる刀を持つ部分ですね。
持つ部分ですね、
はい、鞘から刀を抜くときにまず手にかけるところですね、
はい、
でその部分の束の構造というのがこの勝浦峰の旗古墳の出土品というのはとても残りが良かった。普通古墳で出土すると、まあ、日本の遺跡はどこもそうなんですけど、有機質の部材ですね、鉄じゃない部材というのは腐ってなくなってしまうんですけども、この古墳は古墳が密閉されてたということもあって、非常にその有機質の残りが良かったという特徴があります。まあ、そのおかげで今回この古墳の出土品を、CT スキャナーとか顕微鏡で、調べることによって有機質、普段残ってないような部材もよく観察することができたわけですね。でこの絵に取り付けられている紐に、大変特徴がありまして、単にその一本の糸というかですね、紐をこうぐるぐると巻きつけているだけじゃなくて、その紐自体がですね、まず絹糸を2本ですね、直線的にこう引き伸ばして、でその周りに麻のような有機質のつるをぐるぐるとコイル状に巻きつけていくっていうですね。でそれで言うなれば3本の紐をうまくこう組み合わせて1本の強靭な紐にするっていうですね、そういう特殊な作り方を、まあ、かなり手の込んだ作り方をしている。でこれを絵に巻きつけることによって当然耐久性、3本の紐を合わせているので耐久性も上がりますし、さらにこう滑り止めの役割も果たすということで、非常に見た目もいいし実機能も持ってるというですね、そういう手の込んだ絵の作りにしているということが分かりました。
やっぱり、刀っていうのは滑るもんで、滑り止めっていうのを重点的に考えて、そういうふうなこう、非常にこう込み入った作り方したんですかね。
そうですね、はい。
で長さっていうのはどのぐらい、あったんでしょうか。
ですね、まず刀の長さでいうと全体の長さが40センチぐらいということで、これ腕でいうと腕の半分ぐらいの長さですよね。で、柄の長さ、手を持つ部分の長さっていうのも特徴で、だいたい12、3センチぐらい。
12、3センチ。
でちょうど握り拳一つ分ぐらいの幅しか持ち手の部分がないんですね。
小さいですね。
はい。つまりこれは何を意味するかっていうと、この刀っていうのは両手で持つ刀ではなくて、片手で使用する刀であったっていうことが分かります。
でこの刀自体は刀って普通こう反ってますけど、
はい、
そういう反りっていうのはあるんですか。
いや古墳時代のですね刀っていうのは全て直刀ですね。
直刀ですか。
はい、いわゆる日本刀のように湾曲はしてなくて、まっすぐ、伸びている、刀ですね。まあ、当然それは日本刀っていうものがより切るっていうですね、
はい、
使用方法に、向かってですね形状を、まあ、それに適した形に湾曲させていくわけですけども、
はい、
古墳時代の刀っていうのはその前の段階ですね、まだそういう機能に特化してないというかですね、直線的な形状をしているというのが特徴です。
それから鞘の方ですけども、
はい、
鞘はどういうふうになってるんでしょうか。
鞘は日本刀と同じように木製の鞘を使ってますね。で単に木の鞘を使ってるわけじゃなくて、その木にもさらに布を巻いたりとかですね、あるいはその鞘口とか鞘尻っていう、鞘の先端とかですね、の部分には鹿の角六角で、また飾りをですね、つけているということが分かっています。
でこの刀の長さで大体40センチぐらい、
はい、
これは非常に短い方になるんでしょうか。
そうですね、この時代5世紀の後半というのはどんどん他の地域とか他の古墳から出ている刀っていうのはどんどん長さも長くなっていきますし、幅も大きくなっていくんですけども、だいたい大きいもので1メーターぐらい、あるのが、普通というかですね、好まれてるんですけども、この古墳は100メーターぐらいの前方後円墳にもかかわらず、見つかっている刀というのは全て長さが40センチ前後というですね、非常に短い刀を愛用しているということが分かります。
これは刀が短いということはどういうことが考えられるんですか。
そうですね、現在のその合理的な考え方ですると、やはり小回りが効くっていうですね、特徴があります。当然片手で振れる長さというかですね、1メーターのものを片手で振ることは多分可能だと思うんですけども、それを何時間もというかですね、いわゆる戦争とか戦闘で使うには不向きなわけなんですね。でこの長さ40センチで片手ということで、そういう小回りが効くという特徴と、あとやっぱり装着しているときに、あんまり体の動きの支障にならないというかですね、1メーターの刀をぶら下げて狭いところで動き回ろうと思えば大変なんですけども、これは体の幅に合うぐらいのですね、長さなので、狭いところでもできるという、特色があります。今回特に宗像ということでですね、怪獣集団と呼ばれてますけども、想像をたくましくすれば、古墳時代の船でですね、海上で使うにはこれぐらいの長さの刀っていうのが一番適しているんだろうというふうに思います。
狭い船の上で、振り回すというのはね、長いとちょっと不利ですね。
そうですね、やっぱり、古墳時代の船っていうのは、どんなにでかくても10メーターぐらいのものなんでですね、それに、十数人が乗り込んで1メーターの刀ぶら下げてたらですね、とても船の上では行き来すらままならないという状況になりますので、やはり体に密着できるようなですね、長さぐらいのものが、船に乗る分には合ってるんじゃないかなと思います。
なるほど、それで少し短くなっているということですね。
今週は神宿る島、沖ノ島と関連遺産群調査研究成果五感連携展覧会から、九州国立博物館で開かれている宗像怪人の刀展にスポットを当てて、九州国立博物館展示研究員の小島敦史さんに話を伺っています。
それから野山正蔵の古墳ですけれども、ここは70振の太刀が見つかっているということで、大量の太刀が見つかっているんですね。
そうですね、はい、
ここの太刀はどういう特徴があるんでしょうか。
ここもですね、今までお話を聞いてた勝浦峰の旗古墳と同じようにですね、長さがだいたい40センチぐらいの短い刀が70振りまとまってですね、収められていたという古墳です。
でそれで、一つ一つ大体同じようなもんですか、刀になってるんですか。
そうですね、大体の全体の規格っていうかですね、大きさはおおよそアバウトに揃えてるわけなんですけども、ただ細かく見ていくと、刀のいわゆる柄に挿入する中子という部分にあるわけですけど、いわゆる持ち手の部分ですけどもね、その部分の作りっていうのがかなり個体差があって、分けていくと大体12種類ぐらい
12種類、
はい、中ごろにはあの形態差がありますね。だから全体の長さは揃えてるんだけど、細かい刀の作り方は分かれてるというですね、そういう特徴があります。
このことはどういうことが言えるんですか？
やはりあの可能性として一番高いと思われるのは、この古墳の、まあ、作った人というかですね、宗像の君だとは思うんですけども、その宗像の君の、まあ、要請に応じてですね、いろんな工房に、刀の製作を、まあ、依頼して、でそれに応じて、刀が、まあ、作られたんじゃないかなと。だからこの長さは大体揃ってるんだけど、細かく見ると作りが違うっていうのは、おそらく製作者自体がですね、作り分けてるんじゃなくて、いろんな製作者が関わった結果、あのいろんな作りの刀が揃ってるんじゃないかというふうに思いますね。
まあ、要するに刀を注文する人の注文に応じるような形の職人もいたんじゃないかということなんでしょうか？
そうですね、この時代まだまだあのその商業的なあの交易というかですね、あの売買というのが、そんなにあのがっちり成立しているわけじゃないのでですね、基本的にはあの必要があって製作者も作るというですね、そういうあの生産の仕方だったかと思いますね。
はい、まあ、刀は大体こういうことですけども、次にあの刀子についてお話を伺っていきます。
はい、
刀子、刀の子って書きますけども、
はい、
これは単刀という解釈してよろしいんですか？
そういったあの長さのものもありますけども、どちらかというと現在でいうナイフに相当するものですね。なのでいわゆるその武器としてあの使うこともできますけども、普段のそれこそ包丁代わりに野菜を切ったりとか、縄を切ったりとかですね、もうあの用途は様々ですね。
これは宗像のいろんな古墳から出土してるんですか？
そうですね、これはあの宗像に限らず、あの弥生時代のお墓から、古墳時代の、古墳とかですね、横穴墓とか土甲墓とかありますけども、どういったお墓でもだいたい普遍的に出てくる鉄製品でして、それだけあの古墳時代の人にとっては一番身近な鉄器だったわけですね。常にみんなが身につけて、日常のさまざまなことに利用していた。なんであの埴輪にもですね、あの吊り下げている姿とかがよく表現されているものですね。
そうですか。それから遠くの方に、沖ノ島が見えますけども、
はい、
この沖ノ島からもこういった刀とか刀子っていうのは見つかっているんでしょうか？
はい、あの沖ノ島でもあの主要なあの奉納品のものとしてこういう刀や剣、刀子っていうものが存在します。
これはあのやっぱり、宗像の方からだったということは言えるんですか？
ですね、これが鉄素材についてはなかなかはっきりと言えないんですけどね。あの土器とかですね、活石とかは、まあ、成分値とかあるいは作り方とかから言ってですね、確実に宗像からもたらされたものっていうのが存在するということは、これまでの研究で分かってたんですね。で、今回その宗像の、刀や刀子っていうものを、調べた結果ですね、まあ、ある、まあ、仮説まではたどり着けたかなと思ってます。まあ、その仮説というのは、特に沖ノ島祭祀が始まった段階ですね、4世紀の段階とかでは、沖ノ島の方には1メーターぐらいのかなり大型な刀とかが奉納されているんですけども、この時代の宗像の、 あの地域ではですね、1メーターの刀っていうのは本当にごく少数なんですね。ずっとご紹介してきたように、だいたい40センチぐらいの刀が主流なんですね。なので、宗像の沖ノ島の初期の奉納品、大型の鉄刀といったものは、沖ノ島祭祀が国家祭祀と言われるようにですね、大和から直接奉納品として、まあ死者と一緒にですね、持ってこられたものじゃないかなっていうのが、まあ、有力視できるではないかと思いますね。 刀っていうのは、はい、沖ノ島祭祀の中でも、まあ、特殊な遺物だと思ってまして、はい、それはお祭りされている宗像三女子ですね、はい、が誕生される時の神話、日本書紀とか古事記に、受け入れの場面が、記されているわけですけれども、その時三女神がお生まれになる時に、天照大御神が口の中でカリカリと噛んで、はい、吹き出すっていう、その、噛むのが戸塚の剣っていうですね、まあ剣なんですね、でただ剣って書いていて、まあ、我々は今現在両刃のものを剣って呼んでますけども、おそらく古墳時代は片刃のものも両刃のもの両方剣として表記してたんだと思います。で、注目してほしいのは戸塚の剣という戸塚の部分はですね、銃の握りって書いて戸塚なんですけども、これは古墳時代で長さの単位を測るときに、だいたいこの握り拳で何個分っていう長さで、表現してるんですね。で、戸塚の剣っていうのは、まあ、拳の長さをこうだいたい、まあ、10センチぐらいと仮定すると、だいたい1メーターぐらいの剣になって、古墳から出土するものとしては最大サイズの剣になるわけですね、なのでおそらく古墳時代の人たちは古墳に収めているそういう大きい剣の刀のものを戸塚の剣というふうに呼んでいたと。なので沖ノ島に、まあ、この奉納されているものっていうのが、おそらくこの戸塚の剣を主体とするものだろうというふうに、思うわけです。なので、まあ、沖ノ島祭神に奉納されている祭具の中でもこの三女神の、まあ、言うなれば原型というかですね、お生まれになってくる重要な器物の一つとして、まあ、奉納されているんだろうというふうに思います。
今週は現在九州国立博物館で開かれている宗像海人の刀展にスポットを当て、九州国立博物館展示研究員の小島敦さんに話を伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は九州国立博物館の帰りにぜひおすすめしたい立ち寄りどころです、
はい、
太宰府天満宮の参道に梅園梅の園と書くお菓子どころがあります。ほうほう。ここにいいお菓子がいろいろあるんですが、その中でもおっと目を引くお菓子、嘘の餅を今日お持ちしました。
嘘の餅、これは餅じゃないというオチじゃないでしょうね。
大丈夫、私もね初めて聞いた時はそう思ったんですけど、その嘘ではないんです。
この緑色の敷き詰められた、
そうなんですよ。
わあ、これは
どうぞお召し上がりください。
もうね緑色の
このそぼろ状になっている飾りが全部敷き詰められているんですが、その下に、まあ、2センチ角ぐらいのお餅がくっついてるんです。
あ、これお餅なんです。さいの目にこう切り目を入れて、おお、鮮やかな色ですね。食べちゃっていいですか。
どうぞ。
うんうん、あの外側の緑の粉はちょっとこう落雁のような、
そうそうそう、うんうん、ふわふわなんですよ。
中がもっちり、うん、
この風味気がつきません。
なんだろう、ん、あ、なんかしそじゃない。
その通り、青じそ風味なんですよ。
この色から想像つかないですね。
でしょう、意外なお菓子なんです、うん、でこの意外性についてこの梅園の社長のお母様田崎明子さん、まあ、初代創業者の長女になるんですが、明子さんにいろいろ聞いてきました。まずはこのすごい素敵な若草色なんですけど、びっくりしました。
色はまあ、クスノキ、まあ、太宰府は大きなクスの木がね1000年以上の木がありますから、まあクス若葉って言いますので、クスのカラーと、まあ青じそにもかけてますけど、はい、まあそういうあれでつけたと思いますね。
まずこのインパクトのある色、
うんですね、
そして先ほど坂田さんも言いました、本当の餅ですよねって。やっぱり私も最初に見た時は、うん、嘘本当の嘘だと思ったので、ひらがなで書いてると。でもその嘘本当の嘘じゃなくて鳥の嘘なんですね、
うん、嘘かえってありますよね。
そうなんです、うん、太宰府にちなんだ嘘の鳥、太宰府の神様の鳥なんですが、この名前を決める時、地元ゆかりのお坊さんとか彫刻家とか政治関係の方々がみんなで知恵を出し合ったんだそうです。こんな気持ちが込められてたんですって。
ちょうど戦後だったから、皆さんの気持ちが沈んでる時に、なんか面白い名前、なんかわっと明るくなるような名前って言うんで、嘘ってつけた。嘘の鳥の嘘にかけて、でそれもひらがなで嘘って書いてるから面白いでしょね。よくつけたなと思いますよ。
うん、そうですね、
インパクトたくさんの嘘の餅なんですけれども、この嘘という鳥について田崎明子さんがこんな話も教えてくれました。
昔なんか天満宮の楼門建てる時に、蜂の大群が来て、それをその嘘の鳥がくちばしが強いので退治したというお話が残ってまして、天神様のご神鳥になってる
ですって。
うん、そうなんですね。
で嘘ってヒーッととっても柔らかい口笛のような鳴き声で鳴くそうなんですね。でこの嘘の餅の中によく見ていただくと気がついたかな、実は小さな小さな嘘の像が入ってるんです。
あ、そうなんですか。埋もれてるからわからないですね。
ちょっとほじってみてください。それ、
あ、これかな。
博多人形でできた土嘘なんです。
あ、可愛らしいのがちょっと紙で包まれた。
そうなんですよ。でほどいて中を見ると胸のところに文字が書いてあったりするんですが、これ、だいたいお人形がお正月から亡くなるまでは旧祖で、その後はこの博多人形の土になるわけなんですよね。
可愛らしい旧祖が出て服って書いてます、お腹のところ
に。そうなんです。その辺について明子さんに聞きました。
今はこういう時代なのね、なんとかこのコロナをね、なんとか明るいね、あれに早くならないかなっていうところで福という字を書いてるんですよ。嘘の鳥の土嘘に、はい、私が書いてます
、
はい、
なるほど。
さらにすごいのがこの嘘の餅、毎月25日と天神様の日、天神様の命日でお誕生日なんですが、ピンク色にほら、
あ、ピンクもいいですね、
なるんですよ。他にもお正月とか、あとひな祭りとかおめでたい時にピンクになりますんで、確実なのは毎月25日ピンク色の嘘の餅、これを手にするのもいいんじゃないかと思います。太宰府天満宮の参道のお菓子どころ梅園、ぜひ覗いてみてください。
中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。